飯田文化の風。今回は NPO 法人飯田人形劇センターの木田さんにお話を伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて木田さん、ここ最近の飯田の人形劇の様子などはいかがでしょうか。
はい、センターでは4月に定期公演をしまして、でその時に、飯田で初めて専門劇団を立ち上げた人形劇ダラというお二人の方に上演をしていただきました。お客様にも大変好評でした。
人形劇ゼロではないというところなんですね。
もちろんそうです、はい、一時期は公演が、ね、中止になったりもしましたけれども、3月から定期公演再開して3月4月と続いております。5月からちょっとあのフェスタの準備等もありまして、一旦お休みをするんですけれども、順調に進んでいる状況です。
今フェスタという言葉も聞こえてきましたけれども、今現在どういう状況なんですか。
そうですね、昨年残念ながら中止になりましたので、今年は何としてでもやろうという気持ちで今準備を進めているところです。
さあ、そしてですね、川本喜八郎人形美術館では企画展も行われているというところなんですけれども、まずはタイトルから教えていただけますか。
はい、海外人形コレクション展というのを今開催しております。座高寺にある武田人形館の人形をお借りして今回展示をしております。
武田人形館と聞きますと和の人形というイメージがあるんですけども、海外ですか。
はい、そうなんです。実は武田人形座というのは早くから海外公演をやっておりまして、海外の人形劇の方々との交流も盛んだったので、その人形をコレクションしたものが実は飯田にあるんです。
いかがでしょう、今回こうやって開催するにあたっての思いなどを教えていただけますか。
はい、もうコロナ禍になっても1年以上も経つと思うんですけれども、行きたいところにも行けなかったり、ましてや海外に行くなんてもう今ほぼ難しい状態なので、そういう状況だったとしても、この海外の人形を見ていただくことによって少しでも海外の雰囲気を楽しんでいただけるのいいのかなという思いも含めて今回この企画をしました。
私もですね、木田さんと一緒にですね、この人形を見させていただきながら解説もしていただきたいと思います。それでは参りますか。
はい、では一緒に行きましょう。
お願いします、はい、ということで川本喜八郎人形美術館の3階に来ております。まずはですね、ホワイエ、こちらにはですね、紙の資料があるということなんですけれども、一つずつ教えてください。
はい、これは武田人形座がドイツ公演の時の新聞の記事をここに展示しています。
1972年と書いてありますね。
はい、このツアーではだいたいドイツの12カ所ぐらいツアーで回っています。
ちなみにこの記事というのはもう当時のものなんですか、写しですかね。
その武田千之助さんは非常にいろんなものをこう丁寧にコレクションされていて、すごく綺麗ないい状態で保存されていたので、これはオリジナルのものをここに展示できています。
本当に綺麗ですよね。
ただね、ドイツ語なのでちょっと何書いてあるかっていうところまではね、あの細かくちょっとわからないんですが、はい、約50年前の、
そうですね、72年というと、
はい、新聞をここに展示しております。あとはここに、
はい、
武田人形座のマークをここに展示しているのですが、実はですね、
はい、
この中にもこのマークがあるので、それをちょっとこう探していただきたいなというので、あえてここに置いています。
何でしょう、この竹で六角形の枠組みが作られておりまして、中にですね、はい、折り鶴があしらわれたような、そんなデザインですね。
そうですね、このデザインが今回の人形のどこかに隠れている、それをぜひ探していただきたいなと思っております、
はい、ではスタジオの中に入っていきます。あ、へ
ー、海外のコレクション展としているのですが、やはり武田人形座の人形もないとっていうところもありますの で、まず入って手前にある5体は武田人形座の人形で、うん、いわゆるその和物の人形ですね、はい、で特にこの正面のこの福の神のこの人形の表情を見てみてください、うん、何とも言えないこの
そうです、ね、
こちらもこうニヤッとしてしまうような、うん、とってもいい 表情の人形なので、ぜひこれを見てお客様にもちょっとねほっこりしていただきたいなという思いで一番の正面に展示をしております。
入ってすぐ一回にっこりするっていいですね。
そうですね
はあ、面白いな。
また
一つ
ちょっと変わった、
違うと言いますか、
これはアフリカのダンサーで、この人形はですねドイツのアルブレヒト・ローゼルという、うん、まあ、今はもうお亡くなりにはなっているんですが、うん、当時人形使いとしてはとても有名な方で、その方が武田千之助さんの人形館をオープンするということで、それに合わせて寄贈されたものですね。
これはなかなか今までにも見たことがないような構造というか、予想してますね。
そうですね、本当に必要なパーツだけがあって、あとは布で組み合わされているものなんですけれども、実際にちょっと私も動いたところを見たことはないのですが、このデザインだと相当いろんな動きができると思いますね。で、まあ、ダンサーでもありますので、人形ならではのとても面白い動きができるんじゃないかなというのを想像しながら見ていただけるといいかなと思います。
また想像しながら見るというのは、これまた一ついい楽しみ方ですね。
そうですね。
あ、そして今度は何でしょう、なんか可愛らしいキャラクターですかね。
はい、これはアライグマの糸やつりの人形でここに書いてあるフランスのフィリップ・ジャンティという方から寄贈されたものなんですが、このフィリップ・ジャンティも日本では1990年代から2000年代にかけてとても日本でも人気のあったカンパニーなんですけれども、このジャンティが若かりし頃1960年代に日本に人形劇の勉強に来ていた時がありまして、はい、2つのところで学んでいたんですが、1つが文楽、もう1つが武田人形座だったんですね。武田人形座で学んだ最後にこのアライグマと、もう1つ女の子の人形があったんですが、それを千之助さんと木之助さんに寄贈するということで、そのうちの一体をここで今回展示してます。
このアライグマの人形もですね、眼鏡をかけていたり帽子をかぶっていたり非常にユニークで、しかもですねこの操る糸が集中しているのが頭ということで、なんか表情がメインというようなそんな人形っぽいですね。
そうですね、これ実際にジャンディが使っていた人形で、この構造を見るとこの帽子もこう、
はいはいですよね、
はい、上にこう浮き上がったり、あと目玉でありましたり、あとは眼鏡も動くような仕掛けですね。とにかくこの操作するコントローラーもこう離れていたり、いろいろと仕掛けが施されているので、相当面白く、
はい、
演じられていたのかなと思います。
そしてまたぐるっと一周してきましたら、馴染みのあるようなデザインになりましたね。
そうですね、これは武田人形座の伝統的な人形、大きな潜在、今よくねこう三番叟をよく見る機会があると思うんですけど、本来は大きな潜在三番叟、まあ、今三番叟って言ってますが、その順番で演じられていたんですけれども、今はそのうちのその3番目だけが残っていると。
そういうことなんですね。ということで木田さん、先ほどですね入る前に言っていたあのマークというんですか、
はい、
あれもですね私バッチリ見つけることができました。
そうですか、それは良かったです、
うん、まさかあんなところにあろうとはというようなこれもですねぜひ皆さん来ていただいた時に探してみてください、
はい、そうですね、特にご家族でいらっしゃった時にはお子さんにクイズとしてね、うん、出されるといいのかなと思います。
はい、ということでぜひこちらも見つけてみてください。では最後になりますが、木田さんからですねラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、今回の企画展は6月27日日曜日までやっておりますので、まだ期間がありますのでぜひお越しいただきますようにお願いします。
飯田文化の風、今回は武田千之助追悼企画展海外人形コレクション展について木田さんにお伺いいたしました。木田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。